こんにちは。今回はですね、ちゃんと読んだはずなのに、なんか指示を見落としちゃった、みたいな、そういう経験、もしかしたらあなたにもあるんじゃないでしょうか。
ありますよね。
特に試験とか、そういう場面だと結構、致命的になったりしますよね。で、今回はですね、製図試験の対策用に書かれた、超ダブルバインド、問題文読み飛ばし撲滅ガイド、っていうちょっと面白い資料がありまして、
はい、
これを読み解きながら、なんで私たちはこう読んだつもりになっちゃうのかと、そしてじゃあどうすればそれを防げるのかっていう、そのあたりを探っていきたいなと思ってます。
なるほど。この読んだつもりっていうのはですね、根本には私たちの脳が、すごく効率を重視するっていう点があるんですよ。
効率ですか。
ええ、資料にもありますけど、留意事項とか要求図書みたいな、こう見慣れた言葉とか形式が出てくると、脳が、あ、これはいつものパターンだなってある意味判断しちゃう。
はいはい。
で、エネルギー節約のために細かい部分をこうスキップしちゃう傾向があるんですね。これがいわゆる読んだつもり症候群の正体というわけです。
へえ。
特に集中してるぞっていう時ほど、このなんていうか自動化されたプロセスが、落とし穴になりやすいと。
なるほど。良かれと思って脳がやってることが逆効果になっちゃうわけですね。
そうなんです。
じゃあどうすればいいんでしょう。この脳の自動運転みたいなものにこうブレーキをかけるというか。
まず資料が言ってるのは、心構えから変えようということですね。
心構え。
ええ。自分はもしかしたら常に読み飛ばしてるかもしれないってまず疑う視点を持つこと。なんか自分の中にもう一人こう内なり審査員を置くような、そんな感覚でしょうかね。
内なる審査員ですか。常に今の読み方大丈夫かって問いかける感じ。
まさに。そしてもっと具体的な行動として、セルフコールっていうのが紹介されてますね。
セルフコール。
ええ。何かを確認し終えるたびに、例えば小声で、今の私合格ってこう自分に確認を入れるんです。
ははは、面白いですね。資料にあった疑い深い大阪の姑のようにっていう例え。
あれですね
それほんまなんて、どんな情報に対しても一回こうツッコミを入れる。これは、かなり強力な審査員になりそうですね。
ですよね。
でもなんか常に疑ってばかりいると前に進めなくなりません？大丈夫かなって。
あ、そこが、そう、良いツッコミです。そこで次に出てくるのが、超ダブルバインドっていう、もう一歩進んだ思考訓練なんですよ。
超ダブルバインド。
ええ、これは例えば、慌てるなでも急げみたいな、一見すると矛盾した要求を自分自身に課すんです。
慌てるな急げ、それってパニックになりません？
まあ普通はそう思うんですけど、これが訓練になると。資料ではね、セルフ拷問器具なんていうちょっと過激な表現もされてますけど。
拷問器具。
要はその矛盾した指令の中で思考のバランスを取る練習みたいなものなんです。
バランスですか。
ええ、目指すのは、頭は冷静に状況を見て、でも手はものすごいスピードで動かすっていう、そういう状態。例えば穏やかなヒッチで、でもタイムキーパーより早くとか、あるいは自分の読解を疑いながらも最終的なアウトプットは信じるとか。
なんか禅問答みたいですね。
そうかもしれません。矛盾をあえて抱え込むことで、一点に集中しすぎずに、かつ素早く行動できる、そういう脳の状態を目指すと。冷静さとスピード、疑いと信じる、これを両立させるための、精神的な筋トレみたいなイメージですね。
精神的な筋トレ。なるほど。それはかなり高度な感じがしますね。一方でもう少しこう行動レベルで読み飛ばしを防ぐ方法として、実況中継っていうのもありましたよね。
はいはい、ありましたね。
これはさっきの内なる審査員とか超ダブルバインドとはまたちょっと違うアプローチに見えますけど。
そうですね。これはより物理的に読んだぞっていう事実を体に刻み込むような方法です。例えば問題文のこう大事なキーワードを読み取ったら、道路車線の検証了解みたいに実際に声に出してみる。
声に出す。
ええ。あるいは心の中で強く唱えるのでもいいんですが、言葉にすることでただ目で追うだけよりもぐっと意識に残るじゃないですか。
ああ、確かに。シンプルですけど記憶に残りそうですね。
さらにこれをさっきの内なる審査員、姑と組み合わせるんです。
組み合わせる。
1、まず読む。 2、次に声に出して実況する、道路車線確認みたいに。3、そしたらすかさず姑、審査員がほんまかってチェックを入れる。
読む、実況、ツッコミ、
この三位一体ループです。これで読んだつもりっていう状態を物理的にも意識的にもこうブロックしようと。
なるほど。
もちろん試験本番とかで声が出せない状況なら、心の中とか指差し確認とか軽くうなずくとか、そういうジェスチャーでもいいと書かれてますね。
へえ、読む、声に出す、心で、突っ込む、この流れはかなり能動的ですよね。これなら確かに読んだつもりでスルーしちゃうことは減りそう。
そうなんです。で、この実況中継、さらに発展させたのが脳内実況っていうアイデア。
脳内実況？
ええ、もう試験会場をなんかスポーツ中継のスタジオみたいに見立てて、自分自身を実況解説しちゃうんです。
え、どういうことですか？
アナウンサー役が、さあ受験番号〇〇〇〇番、ただいま問題文の敷地条件北側車線の確認に入りましたみたいに状況を伝える。で、解説者役の自分、あるいは例のシュートが、おっとここで注意書きの正し書きを見落としているか、ペンが止まったぞ、これは危ない、なんてツッコミを入れる。
あはは、なるほど。自分を客観視するゲームみたいで面白いですね。
そうそう、単調になりがちな作業もこれならなんかエンタメ化して集中力続きそうじゃないですか。
確かに。それに読み飛ばしっていう放送事項を未然に防いだり、すぐ発見できたりしそう。
ええ、そういう効果が期待できると。結局これらのテクニックって共通してるのは、脳の自動処理にこう任せっきりにしないで、意識的に外に出すとか客観的に見るっていうプロセスを挟むことなんですよね。
なるほどな。まとめると、読み飛ばしを防ぐには、まず1、自分は読み飛ばすもんだっていう読んだつもり症候群を自覚すること。
はい。
次に2、超ダブルバインドで矛盾する要求を乗りこなすような思考の柔軟性を鍛える。
ええ。
そして3、実況ループで確認作業を客観化して体に刻み込む。この三段構えが大事ということですね。
そういうことになりますね。そしてその根っこにある心構えとして、私はまだ何か見落としてるかもしれないぞっていう、まあ健全な疑い、
うんうん、
それと同時に、でも最後は絶対やり遂げるんだっていう自己肯定感、この両方をこう持つことが大事なんだろうなと資料からは読み取れますね。
いや、もともとの試験対策の話ですけど、普段の仕事とか学習にもかなり通じる深い話でしたね。
本当にそうですね。そこで最後にですね、これを聞いているあなたにもちょっと考えてみてほしいんですが、
はい、
技術ってあなたが普段やっている情報収集とか学習とか、あるいは仕事のタスク処理とかでどんな風に応用できそうでしょうかね。
うん、
特になんかよく知ってるつもりの分野の情報に触れるときって、意外と思い込みで見落としたりするじゃないですか。
ああ、ありますね。
そういうときにどんな自分だけのツッコミとか実況が有効かもしれませんよね。まずは次に何か指示とか情報を読むときに、ほんの少しだけ意識してキーワードを心の中で繰り返してみるとか、そんな小さな一歩から試してみてはいかがでしょうか。